はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時57分、1月2日土曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。ですね、あれですずいぶんね、やっぱり盛り上がったんですよ今日は。日本では外国から聞いてくださってる方がいらっしゃるので、ね、日本では正月特番のね、トンネルズのスポーツ王は俺だという番組がございました。これトンネルズのねお二人がいろんなスポーツをね、題材にこうプロスポーツ選手を呼んで、そのそれぞれのいろんな競技でね、対決していくという、もちろんねハンデありというところでね、いろんなこうそういうスポーツバラエティなんですけども、その中でですね、我らがファイターズのですね、杉谷健士とあと中田翔がですね、リアル野球版というところでね、対決をいたしまして、杉谷選手は今日は大暴れでしてね、満塁ホームランを含む2本ホームランね打ちまして、非常にね盛り上がっておったわけですよ僕もね。何よりね、その今年の野球盤って本当にいろんな選手が出てきて、例えばプロパラテニスプレイヤーっていいのかな、の国枝慎吾さんとかね、あとはそのバドミントンの桃田健斗さんとかね、あとは、なんだ、卓球の張本くんとか、あと、ね、いろいろいて、ちょっと全員挙げたらキリがないんですけど、あとね、ゴルフの渋野ちゃんとかね、そういったところでいろんなね、人が出てきたんですけど、やっぱり去年、あれだけ、こうね、いろんなスポーツがなくなった中で、僕はちょっと実感したのは、僕もやっぱ体力が知らず知らずのうちに落ちてたんですよね。バスケットボールっていうの僕ずっとやってるんですけど、週に2回やってるそのバスケットボールがもうほとんどできなくなって、本当にね、両手に数えられるぐらいしか去年やってないんですよね。普段週に2回練習してるんですけど、そういったことがちょっとできなくなって、体力の衰えっていうのを僕今日感じたんですよ。なんでかっていうと、僕いつもね、配信やっぱ遅いじゃないですか。あれって帰ってきた途端に寝てるからなんですよね。で、帰ってきた途端になんで寝てんのって言ったら、やっぱり疲れてるからなんですよ。でも僕の仕事って別にそんな、今はもうそんなに体を使う仕事じゃないのに、なんかわかんないけど帰ってきたら疲れてる。これってやっぱバスケがなくなったからだと思うんですよね。週に2回ちょっとバスケをやってたぐらいでずっと保ってたその体力っていうのが、僕レベルですらコロナのおかげで落ちてるわけですよね。で、じゃあ翻って考えてみて、このプロスポーツ選手たちがね、プロじゃなくてもいろんなスポーツ選手たちがこのコロナで受けた影響って、僕レベルでこんなになんか疲れたとかやってるのに、いかほどの影響をね、それで生業をね、立てています、生計を立てていますっていう人たちが一体どれぐらいの影響を及ぼされて、でしかもその上でやっぱりこうやってね、いろんな春の特番とかでもそうですけど、こう普段と変わらぬねパフォーマンスを見せてくれるっていう、その裏にある努力ですよね。で、今日なんかね、野球盤では柳田選手とか鈴木誠也選手とか、あとね村上宗隆、吉田正尚、あとは前田健太に中田翔に、誰か忘れてないかな、ねっていうメンツが出てきて、でやっぱりヒット1本打つだけでね、すごくはしゃいでるわけですよ。やっぱり野球が好きだなっていう気持ちもそうですけど、やっぱりこうね、思いっきりバットを振ったりね、走ったりできるっていう環境がいかにやっぱり今年ね制限されてたのかなって思うと、ちょっとやっぱ胸をギュッと掴まれましたよね。で、お便りも届いてるんです。杉谷プロ野球選手みたいだったと。本当にね、杉谷選手、ちょっとシーズン中はね、後半やっぱりちょっとね、去年もそうだったんですけど、失速してしまって、なかなかね、杉谷選手のためにね、タカさんが作ってくれたね、入場曲ですか？入場曲もね、なかなか、披露する機会がちょっと減ってしまったんですけど、でもやっぱり杉谷選手もね、バット振ってすごく楽しそうにしてましたし、だからやっぱりね、いつもやれてることがやれないストレスってのは彼らにとってどれだけのものだったんだろうと思うと、本当になんかこうグッとくるものがある。すごくね、野球の話だけ今しましたけど、野球以外のところでも本当にね、いろんな選手のいろんな顔が見れて、今年は本当に面白かった。いつも面白いんですけど、今年はやっぱりね、事情がね、状況が状況なんで、やっぱりより輪をかけて面白かったなと思いました。で、そんな中で昨日もね、お話し しました。お手紙がね、地球の裏側から届きましたよなんて話をしましたけれども、今日もですね、実は日本国内から非常に熱いお便りをいただきまして、そちらの方ちょっと紹介していきたいなと思います。すいません、早口になってしまうんですけども、聞けなかったら、申し訳ないです。何回か、聞いていただければと思います。はい。では、はじめましてということでいただきました。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はじめましてお便りさせていただきます。新浦安在住の主婦ですと。私も吉田康生くんのツイッターから飛んで、フォークストロットさんの野球語りたいラジオファンになった一人ですと。私には社会人1年生の娘22歳と7歳違いの高1の息子がおります。吉田くんも7歳違いの弟と大輝くんがいます。親近感と。可愛い可愛い息子が中2の夏反抗期になり、本当にうざい目をして私を見たとき心がえぐれましたと。もうこの子に私は必要ないと分かったとき辛い、過去現在成長過程として受け止めておりますと。その穴、心の穴にスッと入ったのが吉田くんでしたと。圧倒的な存在感と金足の雑草感、昭和生まれには全てがググッとハマりました。これ分かりますね。吉田くんを失礼ながら我が息子間で応援し、いや全然失礼なんてことないと思いますけどね。はい、SNS の活用も覚えました。エンドレスで流れる吉田くん情報、そして決まったドラフト日ハム、2軍が同じ千葉県鎌ヶ谷、夏の甲子園からずっと見守ってきて吉田くん同じ千葉県に、吉田くん見たさにかますたシーズンシート契約し、新入団歓迎会、朝から並び、たまたま知り合った野球ファンのおじさん指示のもといい席キープして吉田くんとハイタッチ、そしてしばらくしてファン友もでき、吉田くんの素晴らしさを語れる幸せ。しかし野球ど素人、ファールがなぜアウトカウント取れなくなるのか、そんなこともわからないところからです、1年目は2軍中心に、応援し、2年目は1軍中心に試合見てましたと。そしてフォークストロットさんにたどり着きましたと。2年間見てきた私なりの解釈の答え合わせのようで引き込まれました。初回から聞きたくなり毎日コツコツと、今2026月です。すいませんね、途中多分ね、いろいろ願ってると思うんですけど、はい、すいません2020、11月から聞いているので、あと4ヶ月で終わる寂しさと、フォークストロットさんのラジオを聞いて野球についてさらに深く楽しく野球を感じていますと。今は吉田くんの次、過去ごめんなさい、いやいやそんなことない、にフォークストロットさんのファンです。今後も楽しみにしているので末永くよろしくお願いします。またお便りさせてくださいと。まあお願いします。余談ですが、反抗期が少し弱まった息子が教えてくれたアニメ配給、野球ない日々を埋めてくれます。おすすめですということで、非常に愛のこもった、いや何よりすごいのがこれね、全然そのきっかけはいろいろあるじゃないですか、人によってね。その確かに中二のね、反抗期って僕も反抗してた経験があるんで、なんかいろいろこうグッとくるもんあるんですけど、絶対にね、心の底ではやっぱりいろいろ考えてるんですよ。でもなんかね、こう素直じゃない態度取っちゃうんですよね。うん、今は多分こうね、成長過程として受け止めておられるということなので心配ないと思いますけど、本当にね、表面ではそうなんですけど、心の奥底にはちゃんと優しい心があると思うんでね、気長にちょっとだけ距離をね置いて、見ていただければと思うんですけど、いや そんな話じゃなくて、きっかけはそういうことだったかもしれないんですけど、これもやっぱりスポーツの力じゃないですか。こうね、心がちょっとね、こう苦しくなっちゃったっていう時に、やっぱり吉田康生と甲子園の夏のあの力を持って、こうそこに引き込まれて、みるみるうちですよ、これ本当に書いてある通り、本当みるみるうちに野球わからないのに、その吉田くんのプレイ見たさにシーズンシートまで取ってね、カマスタので、こう吉田くんとハイタッチしたいがために知らないおじさんと仲良くなったとかね、ここまでやっぱりなんだろう活力を与えてくれるものなんですよね、スポーツって。これ本当にすごいなと思って、だから僕毎回ね、皆さんからこうやって長いお便りを持つたびに本当に嬉しくなるんですよ。野球だけじゃなくてね、これは確かに野球の話です。前回も野球の話だったんですけど、でも野球だけじゃなくてスポーツってこういう力があるんですよね。誰かがこうちょっと辛い時とか、誰かがなんか困ってる時とかにふっとこうやって入り込んで、人生の隙間とか転換点とか、そういう時にいろんな困ってることね、ちょっと弱ってる時ってあるじゃないですか。でもそういう時に選手が一生懸命やってるその姿、そのプレーを見ることで、こうやってまあなんか救われたとか大げさな話じゃないかもしれないですけど、やっぱりこう活力をもらえるというか、分けてくれるというか、そういう力がスポーツにはあるんですよね。だからこれがね、本当にスポーツのいいところだろう。で、僕のラジオにたどり着いてくださって、この方もね。で、こうやって全部聞いてくれてるって言うじゃないですか。本当に嬉しいなと。で、僕のラジオと その野球のね、プレーを合わせて聞いて、自分の中で答え合わせをしてくれてるというところが、本当に僕は、本当にね、ありがとうございますっていうか、ね、全部が全部僕が正しいとは全く思ってないですし、いろんな考え方があると思うんです。でも、その中で、自分にはこれが合うなって思って聞いてくださるのであれば、本当に嬉しいですし、ね、そういう感想を僕に向けてやっぱりね、届けてくれるっていうのは、本当に、ありがとうございますという感じです。何が言いたいかっていうとね、やっぱりこういうふうな、難しいシーズンでも、やっぱりね、こうやって、ファイターズだけじゃなく、いろんなね、スポーツ選手がいろんな工夫といろんな努力を重ねて普段と変わらないパフォーマンスを維持して僕らに見せてくれるっていうことがどれだけ尊くてどれだけ素晴らしいことかっていうのを僕はやっぱり少しでも伝えていきたいと思うし、そのね、僕はその一端として僕の好きな野球っていうのをやっぱり使わせていただいてますけど、やっぱりこの野球が持ってる力っていうのはこういうね、今回のお便りのようなことをでもあるし、ね、そういったところをね、こう僕はどんどんどんどん広めていきたいなと思ってるんですよ。だから、できる限りね、僕はポジティブな話をしたいなって言ってるのは本当にここで、せっかく野球からエネルギーをもらうんだったら、悪いエネルギーじゃなくて、いいエネルギーとして使いたいじゃないですか。だからね、本当に皆さんには、もうこういうお便りどんどん僕読んでいくんで、ぜひぜひね、こう野球でこんなにね、楽しいことがあったよとかっていうエピソードをいっぱいいただけたら、僕も本当にあったかくなるし、これを聞いてくれてる皆さんにね、よりそういうハッピーを分けてあげられるので、そういったところのね、お便りどんどん募集していますということで、今日はお便り2通紹介させていただきました。ありがとうございました。